Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
空海
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。今度は大丈夫かな。空海IT ニュース1917回8月26日です。皆さん、番地まして、みっちゃんです。そしてすきちゃんは間もなく入ってくる予定です。うちの iPhone が調子が悪かったんだな。再起動かけたら、繋がるようになりました。これでスキちゃんも入ってきたね。こんばんは。
こんばんは。
iPhone 再起動したら良くなった。
どうなることかと思った。
ドキドキでしたね。はい、皆さん週末はいかがお過ごしだったでしょうか。月ちゃんは日焼けをした？
ああ、日に焼けましたよ。
ほぼ一日だったもんな。
ですね。
レガッタさんが。どこから行けばいいのかな。ジミーちゃんはいるんだよな。こんばんは。
こんばんは。
マルエムさんもこんばんは。
こんばんは。
これ読み落としてるとこないかいな。優勝したかどうかはまたエンディングの方で月ちゃんが話してくれると思いますけど、明日はなんか秋雨前線かな、日本列島にまた居座るみたいで、月ちゃんとこの辺は結構雨が降るみたいですよ。
なあ、メモークド、
西から湿った空気が流れ込んで、
来週の火曜日までずっと雨マークじゃん。
しばらく居座る、
ね、やめて。
まあ一番降るのが山口、それか広島、この辺は結構降るみたいですね。それか島根県、その次が西部で、東部はその次ぐらいになるのかな。まあ、どっちにしてもしばらく雨が続きそうですよ。
いやだな。
今週は洗濯日和は今日だけかもしれない。
なんか夕方涼しかったんですけど、
うん、
雨の前
ってことかな。はい、ってことで、ま、気温は下がりますけどね。 明日とかは25度とか6度最高気温が。来週
28度ですよこっちは。
あ、こっちは、いつもは25度だぞ。ちょっと半袖だと肌寒いのかな。
なんか梅雨みたいだな、やだな。
はい、ちょっと来週の半ばまではずーっと雨マークが続くみたいなんでね。あ、ヤシチさんもこんばんは。
あ、ヤシチさん今どこですか。
どこって書いてたっけ、それ消えたな、再起動したら。
ヤシチさんすごい旅してるよな。青春18切符。
青春してるね。イクラムさんもこんばんは。まだ自宅。
こんばんは。なんかみんなそれぞれだな。
はい。てなわけで、ちょっとスタート手間取ったんで、本編の方行っちゃいますよ。
はーい。
はい、それではまず最初は鉄ネタからいきたいと思います。トラベルウォッチにあった記事です。お散歩さんこんばんは。
こんばんは。
京都鉄道博物館581系か489系を国鉄色からかつての色にラッピングする投票企画、9月1日からという記事が載ってました。京都鉄道博物館まあ、古い車両がたくさん展示されてますけども、そこの中からですね、581系もしくは489系こちらを、期間限定で塗装を変えるよという、どっちの電車の塗装を変えてほしいかという投票するそうです。581系の方は、シュプール&リゾート色という国鉄色からその色に変えると。で、489系の方は、国鉄色に今塗ってあるんですが、これを白山色でいいのかな、白い山、多分白山だろうな、特急白山の時に使われていた色に塗り替えると。皆さんどちらがいいですかというね、投票が、9月いっぱい行われるそうですが、ただこれ残念ながらネットからの投票はできないんですよね。本館1階のインフォメーションの横で投票の受付をすると。あと館内にも投票箱を置くのかな。館内での投票は、1票につき10ポイントカウントするそうです。あ、ウェブ投票もあった、失礼しました。だから鉄道博物館で投票する分は1票入れると10ポイントで、ウェブ上の、投票は9月2日の午前10時から9月30日の17時30分まで、こちらは1票につき1カウントするそうです。で、投票結果の発表は10月1日の14時を予定していますということはそうですね。で、実際に色を塗り替えて展示される期間は10月14日から来年の1月の31日までということはそうですよ。月ちゃんはこの581系とか489系とかって乗ったことある？
ライチョウ。
ああ、489系はライチョウも使ってたな。ボンネットタイプのちょっと先端がピューッと伸びた感じ。
知らんわ、先頭の顔なんか見ないもん。 でもライチョウって書いた時はライチョウが乗ったことがあったかもしれんなと思って。
ああ、ただこの車両の時かどうかわからんよな。
ライチョウってサンダーバードでしょ。
そうだね。
あ、でもライチョウはライチョウか。
ああ。
ライチョウの後にサンダーバードに乗ったか。
名前が変わるのかな。
サンダーバードには乗ったことあるけど、ライチョウはないかもしれんな。じゃないかな。でな、どの車両がそのなんとか系なんかがわからんもん、そもそも。
車両的には、1972年、昭和47年に登場した車両。で、平成元年、1989年まで走ってたそうですね。
23歳のとか、15とか、うん。
乗ってる可能性はあるってことか。
鳥取から京都へ行く。スーパーハクトとか、特急浜風とかあったっけ？
なんか聞いたことあるな。
そんな、どんな車両だったかは全然覚えてないけど。
この581系は、今、岡山へ向かって出雲から走ってるヤクモ、これが、381系だけど、その後に出てきた車両だから、まあ、格好は似てるっちゃ似てるけどね。
あれ、
どうした？
わからん。
はい、ということで、よかったら皆さんも投票してみてはいかがでしょうか。ウェブでの投票は9月2日からだそうですよ。ジミーちゃん489系に1票ってここで書いてもカウントされないよ。
分かって言ってるかい、ジミーちゃん。
ヤシチさん、かまってちゃんの近くを通過しました。
あー、ジミーちゃんとこですか。
うん。ちゅうことやね。
じゃあもう今日はもうお家に帰れそうだね。
どうなのかな。
新幹線早いね。行くときは結構、でも博多まで行ってたもんな。すごいよな。
お散歩さん、いわゆるブルドッグ、ライチョウの新型がスーパーライチョウになって、その後サンダーバードに変わったんだっけ。
ブルドッグ？
な、もともとは、ん？ブルドッグ。
それ知らん。
ブルドッグの顔みたいな。あのボンネットの部分が、ブルドッグの鼻みたいに見えるんだね。
なんか私、学生時代、ライチョウってあったあった。
ああ。乗った記憶はある。
いやいや、時刻表見た記憶がある。エルトッグ。
ああ、時刻表でね。ああ。今は泣き得る特急。はい、それでは次の記事はこちらはエンガジェット日本語版にあった記事です。ディズニーがマーベルランド発表、スパイダーマンやアベンジャーズのライドもという記事が上がってました。マーベルは確かディズニー傘下に入っちゃったんですよね、買い取られて。で、世界各国のディズニーパーク、ここでマーベルを使ったアトラクションを作りますよという発表があったらしいんですけども、マーベルといえばスパイダーマン？日本でスパイダーマンは今、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンにありますよね。
ああ、そうですね。
で、その関係なのか知らないけど、日本での展開については一切触れられなかったそうですね、この発表会の時に。これもしディズニー、東京ディズニーランドかシーか、どっちかわかんないけど、マーベルの アトラクションを作るって言ったらどうなるんでしょうね、ユニバーサルの方は。結構人気のアトラクションだよな、スパイダーマン。
うん、
というわけで、まあ、海外ではスパイダーマンを使ったライドも展開していくそうですけども、日本ではどうなるのでしょうか、ちょっと心配はい、それでは次の記事は、どこの記事だ、
iPhone マニア、
あ、今やっと違ってた iPhone マニアさんにあった記事です。アップル丸の内が9月7日土曜日午前10時開店という記事が上がってました。アップルは8月26日アップル丸の内を9月7日午前10時にオープンすることを発表しましたということですね来週の土曜日ってことになるね。
そうですね、
土曜日オープンだと結構並ぶんじゃない、また多分 T シャツとかピンバッジとか記念品配られるんだろうけど。
おー、本当だ。
今までは平日が多かったよな、確か。
京都が平日だったのは知ってるけど、それ以外は知りません。
あそこ表参道も確か平日だったと思う。
あ、誰か仕事帰りに行ったんでしたっけね。
うん。結構人が並ぶんでしょうね、多分。徹夜組が出るのかな。
あれなんじゃない？丸の内ってオフィス街だから並ばれたら困る系とかじゃないのね。うん、
ああ、平日にか。
うん、わからんけど。
ああ、その辺は配慮したのかもしれないな。土曜日だと仕事の人少ないだろうからな。はい。というわけで皆さん、並びに行って T シャツゲットしてみてはいかがでしょうか。お近くの方は。江口さん、こんばんは。
こんばんは。
はい、でこの丸の内のオープン絡みの記事が何個か上がってました、次のニュースは愛をありがとうさんにあった記事です。アップル丸の内のオープンを記念したプレイリスト東京音楽駅一番線を公開。国内外のアーティストによる東京にちなんだ50曲をセレクトということだそうですよ。Apple が Apple Music プレイリスト東京音楽駅一番線を公開しています。9月7日、ん？9月7日オープンの新しい Apple Store、Apple 丸の内の誕生を記念して企画されたプレイリストですということで、国内外のアーティストによる東京をテーマにした楽曲がセレクトされていますと。アウルスティフューチャリング世界の終わりの東京、椎名林檎の丸の内サディスティック、パフュームの東京ガール、沢田研二の TOKIO など現在50曲が収録されていますということはそうですよ。懐かしいね、 TOKIO だよ、空を飛ぶだよな。
でも新しいのもあるよ、あいみょんとか。
あいみょんもある？
私の大好きなヒゲダンもあります。
おお、本当だ、あいみょんもあるな。 曲50曲聴こうと思ったら結構時間かかりそうだな。
3時間28分って書いてあるよ。
おお、はい、ということで時間のある時に皆さんお聞きになってみてはいかがでしょうか。江口さん、ネオ東京ラブソディは？ネオ東京ラブソディ？それは誰の曲だ？
ネオ、
ネオ東京ラブソディ。ネオ東京ラブソディはなさそうだぞ。
ない。
ないね。ジミンちゃん、ヒゲダン好きなん？ヒゲダンスじゃないよ。ヒゲダン。
なんかおじさんみたいなこと言ったよね。いや、私ヒゲダンスも好きだよ。だけど、あれだよ、男爵だよ、男爵。芋だよ、芋。
あ、ケイちゃん、こんばんは。
こんばんは。あ、山下達郎なん、ネオ東京ラプソディって。
おー。その楽曲はなかったね。
屋敷隆人、屋敷隆人もなかったよ。東京っていう。
なかったと思うな。
東京っていう題名多いけどね、外人さんとか。
ああ。
でも屋敷隆人はないね。あれじゃない、聞く年齢層とかもちょっと配慮しちゃうのかな。
屋敷隆人の曲がアップルミュージックに自体にあるのかな。
渋すぎてないかもしれない。見てみようか、屋敷。あった、
屋敷隆人ある。あるんだ。
ベストとかあるよ。
そうなのね。はい、そしてもう一つ、丸の内絡みのニュースです。iPhone マニアにあった記事です。アップル丸の内オープニングを記念した特別なトゥデイアットアップル開催という記事が上がってました。アップル丸の内がオープン記念に合わせた特別なトゥデイアットアップルを開催すると発表しました。オープン初日の9月7日から15日まで計12回にわたって開催しますということですね。現在6つのセッションの受付が開始されていますと。アートラボ、これなんて読むんだろう。
シュン須藤さん
か。シュン須藤と一緒にポップアートで自分を表現しよう。これが9月7日。それからフォトラボ、鈴木亜美に学ぶ被写体としての自己表現。これ9月8日。ミュージックラボ、太一、増田と一緒にオリジナルの CM ジングルを作ろう。これ9月8日。ミュージックラボ、ゴマ、GOMA、ゴマと奏でる古代の音色とデジタルサウンドの融合。これ9月14日。フォトウォーク、渡る梅田に学ぶ瞬間を捉えるスナップショット。9月15日。アートラボ、福山たけしと一緒に独創的なマスクをデザインしよう。これが9月の15日と。ここまで現在セッションの受付が行われてますということですね。当然ですが開催場所はアップル丸の内ということだそうです。なかなか田舎の人は行かれないね。
ね、いろんなことがあって、
はい、 それでは次の記事です。こちらは気になるキーナーさんの方にあった記事です。Apple Japan 新しい公式サポート動画 iPad のファイルを iPad のファイルアプリの使い方を公開という記事が上がってました。iPhone や iPad のファイルアプリでは、すべてのファイルやフォルダを一箇所で便利に管理でき、本日公開された動画では iPad 上での使い方が紹介されています。ということで、これ約3分の動画ですね。ファイルアプリの使い方とか、保存の仕方とか、解説が見れますんで、ファイルアプリ今一つ使い方がわからないんであまし使わないんですけどもね、はい、この動画を見ると使い込めるかもよ、自信ないけど。のぶしんさんこんばんは。
こんばんは。
鈴木亜美さんしかわからない。はい、それでは次の記事です。こちらはエンガジェット日本語版にあった記事ですね。Apple Watch シリーズ5カッコ仮写真が流出、シリーズ4とそっくりな可能性という記事が上がってました。これはどこから出てきた写真かな。リーク情報投稿サイトスラッシュ、スラッシュリークスだね。というところで、アカウントは、フランス人の方のアカウントだそうですけどもね。Apple Watch シリーズ5と推測される画像を投稿したと。一見したところ、この画像は WatchOS6を実行する Apple Watch シリーズ4とよく似ていますと。ただ、画面に表示された A2157 という数字は先日、EEC ユーラシア経済委員会のデータベースに登録されたモデル番号の一つと一致するということだそうですね。この写真を見る限りでは外観的には特にシリーズ4と変わってないんじゃないかということらしいですね。はい。まあ、シリーズ4で大きな変化があるっていう話はあんまり聞かないですからね。あ、シリーズ5か。シリーズ5に関しては。シリーズ4の時は画面サイズが大きくなって角が丸くなるか、液晶の角が丸くなるっていう変化がありましたけども、今年どうも出るであろうシリーズ5に関しては特に変わんないと。見た目に関してはね。まあ中は多少変わってくるかもしれませんけどね。はい。江口さん、アイスクリームありがとうございます。
食べたい。
冷蔵庫の中にない？
あるよ。
ある？
うん。
はい、それでは次の記事はこちらも愛をありがとうさんにあった記事です。ホームポットを買いましたという記事が上がってました。うちのリスナーさんではホームポット買うっていう話を聞かないので、多分買った人はいらっしゃらないんじゃないかなって気がしますけどもね。ホームポット買ってどんな感じかという、 日本モデルを入手しての記事ですね。音質は非常にパワフルで驚かされますと。他のスマートスピーカーは音声アシスタントに重点を置いたものが多いですが、ホームポッドは良い音で音楽を楽しめるアップルらしい製品だと。低音が強くデスクに置くとビリビリ振動を感じますってことで、これ確かアメリカで発売された時にどこへ置くとだったかな、なんか塗装したようなとこへ置くとその塗装が剥がれるっていう話がありますよね、振動で。ホームポット置いてるとこだけ丸く塗装が剥がれちゃうらしいですで、まあ、当然ですけども、Siri も使えるということで、ただお値段がね高いよね。買おうという方いらっしゃるんでしょうかね。
いくらするの？
税込みで 35,424 円。
使いたいの
失礼しました。スキちゃん買うなら黒と白どっち？
黒。
確かに黒の方が落ち着いて見えるよな。
ただ汚れが目立たないから。
あ
でもホコリがつきやすい。
ホコリがホコリ考えたら白の方が目立たないんじゃない
そうだね、服とは違うけど白だな。じゃあ
はい、まあ、これの廉価版が近いうちに出るのかどうなのか、
なんか私には必要性が分かったな。
ああスマートスピーカーの、
今我が家には役に立つ部分がないから余計かもしれんけど。
スキちゃん、あのピカチュウの Bluetooth スピーカー使ってる？
あ、使ってますよ。あの休みの日に洗濯機じゃなくてお洗濯干したりとかするとき
に持ち出して使ってる。部屋から
部屋に
置いて、あそこに置いたままで。
ええ、なんでですか？あげませんよ。
あ、いやいや、もらえませんよ。
あれはノラちゃんがくれたんだけど、誰にもあげませんよ。
ヤシさん、まもなく名古屋駅到着。
おお、頑張ってるね。お疲れ様です。
お疲れ様です。あうちゃん、こんばんは。
こんばんは。
はい、それでは次の記事はこちら、エンガジェット日本語版にあった記事です。アップル、総務省の iPhone 潰しに猛反発という記事が上がってました。総務省から改正電気通信事業法へのパブリックコメントが公開されましたと。これは改正電気通信事業法の案に対して一般の意見を募集。その内容について総務省が回答するというものです。改正法はモバイル通信業界のしきたりを根底から覆すとあって、キャリアやメーカー、個人など67件の意見が寄せられたと。で、ここの中で注目されるのがアップルが意見を出してきたということらしいですね、パブリックコメントに。今回の改正法は総務省によるアップル潰しとも言われる、あ、とも取れる内容が、散見されていると。アップルとしても改正法が施行されるのを黙って指を加えて見ているわけにはいかなかったようだということです。ねで、一番大きな問題になりそうなのが現行で販売している端末を値下げしちゃいけないというのがあるらしいんですよ。 でもアップルって新しいの出すと古い機種そのまま販売を続けて値段下げてくるじゃないですか。
うん、
それができなくなる？あ、できなくなるというのは正しくないな。あの、割引できる率が決められるんですよ。ここまでしか値引きしちゃいけないよっていうのがね。それを考えると今、アップルで売ってる一番古い iPhone は iPhone 8ですけども、こちらが値引きができなくなるということになるらしいんですね。結構1年落ち2年落ちで販売してるやつを買うっていう人もいらっしゃるじゃないですか。
うん、
安く。
もう0円とかなくなるってことですか？
あ、0円は多分もうできないでしょう。多分ね。で、例えば、今回出てる症例案では、製品の最終到達、最終調達日から24ヶ月が経過したものは半額に割引できると。また、製品の製造が中止されており、最終調達日から24ヶ月が経過しているものは8割引が可能。さらに製品の製造が中止され、最終調達日から12ヶ月経過しているものは半額の割引が、許容されると。Apple は iPhone の場合、最新モデルを高価な価格で売る一方、数年前に発売された型落ち品を安価にすることで販売台数を稼ぐというビジネスモデルを展開しているということで、これがアップル潰しになるんじゃないかということらしいですね。で、もう一つ今回の改正案で、アップルが危惧しているものの中に、セルラー版の iPad も適用されると。スマートフォンだけじゃなくてね、これもアップル的には痛いよということで反対コメントを出していらっしゃるそうですよ。あんまりアップルがパブリックコメントとか出すことって今までなかったと思うんですけどもね。まあパブリックコメント書いてもほぼそれは無視されて法律がそのまま作られてしまうっていうパターンが多いんですけどね。アップルの反対コメントに総務省がどう動くのか、見物っちゃ見物ですね。はい、のぶすみさん、製品の製造が中止されてないからね。そうですよね。引き続き製造しながら古いタイプも販売してるから、その辺がアップル的にはちょっと懸念材料になるんでしょうね。はい、それでは最後のニュースですけども、こちらギズモードジャパンにあった記事です。日本で一番インスタグラマー率が高い県、東京じゃなかったよという記事が上がってました。定番 SNS のインフラ定番 SNS がインフラめいてきた昨今、インターネットリサーチが全国都道府県2830人、20歳から49歳の男女を対象にある調査を実施しました。それは全国の Facebook、Instagram、Twitter の使用率ということだそうですね。はい、まずインスタグラムですが、1位、各県の利用率1位は富山県だそうですね、 41%。 次いで愛知県が39.87%、 3位の福島県が 39%。 ちなみに最下位は石川県で 18% だったそうですよ。 で続いて Facebook、全国での利用率は 33.6%、 都道府県別では福島県が1位で 47.5%、 次いで鳥取だそうですよ、 46.5%、 3位が佐賀で 45.5%、 最下位は群馬県で 19% だったと。
イクラムさん頑張れ。
そしてツイッター、こちらの全国利用率は 33.4%、 3人に1人がツイッターを使ってる形なのかな。で各県での利用率、1位は京都 57.4%、 次いで北海道が2位で 44.2%、 3位が東京で 42.4%、最下位は石川県で 13.1% だったということだそうですね。ツイッターよりもフェイスブック使ってる。あ、ツイッターもフェイスブックも 33.6% か。あ、違う違う。ツイッターは 33.4% だ。フェイスブックは 33.6%。どっちにしても3人に1人ぐらいだね。ちなみにインスタグラムは全国利用率は 27%、 4人に1人ぐらい。
意外だな。今私の周りはなんかフェイスブックからインスタに移行していきおるけど、みん
な、
なんかインスタって実名じゃなくてもいいでしょ。
うんうん、それはある
な。素敵な写真撮っとる人同士がどんどんどんどんつながっていく、ファンが増える、うん、とか、
うん、
だけどそれとあとは、うん、でもインスタ使ってる人多いなと思うけど全体的にはそうじゃないんだね。
そうだね、このインスタ、ツイッター、フェイスブック比べてみるとね、
うん、なんか上手に使い分け、
うん、
うん、どうぞ。
使い分けをしてるのかな。いやいや、島根はあの色が濃くなるに従って上位に上がっていくけど基本薄いね色が。でも Facebook 鳥取県 46.5% はちょっとびっくりしたな。
うん、何が、フェイスブック
鳥取県が全国2位、うん、
なんでだろう、
わからない。なぜか鳥取県民はフェイスブックを愛してるのかな。
あ、わかった。
なんだ、
鳥取県人はね愛国心、うん、愛国心じゃなくて郷土愛が強い。
愛国心、
うん、郷土愛が強いって前昔からなんかそうやって言われとるよ、うん、だからじゃない、なんかこう、
そうなんだ。
いやよくわからんけど、よくわからん。
はい、これは各県の詳しい順位ってのは出てんのかな、どっかに。この記事の中では 1,2,3 位と最下位しか紹介されてないですけどね。はい、以上本編でした。お散歩さん、 iPhone8 Mark II とか名前を変えれば済む話だね。まあ資本主義において法律で規制する話ではないと思うんだけど。確かにね。ジミーちゃん、Facebook も実名でやってない。
あー、私ね、ジミーちゃん。
今は、ちょっと、緩和されたんだよね、確か。
私の友達がジミーちゃんのこと外人かって言ってたよ。外人の友達がおるんって言われたよ。
イクラムさん、群馬フェイスブック再開。 月ちゃん群馬は兄弟がないと。
いや そんなことはないでしょ。あの井森美幸が頑張ってるわ。井森美幸だったっけ。
井森美幸群馬だったよな。
え、群馬 あの芸能人の人がすごい群馬盛り上げようとして頑張ってるから郷土愛があるんじゃないですか、イクラムさん。
ジミーちゃん外見人です。外国人じゃなくて。はい、それではツイッターにいただいたコメントを紹介してもらえますか。
金曜日の分が上がってない、上がったっていうのがないですけど、あ、そうか、てるちゃんが
上がらないよ。
そうだった、てるちゃんが今日のバックアップ開始ってことで1916回の公開収録をエバーノートに上げてくれています。ありがとうございます。
ありがとうございます。
え、そしてうーちゃんが安っぽいファミレスで寿司を頼んだらイクラが握りだった。
へえ。本当だ、シャリの上にイクラがおるけどほとんどこぼれてる、半分ぐらいこぼれてる。
イクラが普通軍艦巻きだよね。
だよね、こぼれないようにね。
うーちゃんこれイクラじゃないよ、きっとタピオカだよ。今流行り
このお皿は多分お高いお、あ、でもファミレスって書いてあるか、回転寿司じゃないか、回転寿司だとこれこの色の皿だとちょっとお高いのかなって気がするけどな。いくらの握りは食べたことないな。
握られんし。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
確かにね。
え、てるちゃんがツイキャスのデータバックアップしてて気づいたことが、最近バイキンやたらとビットレートが高い、音声だけなのに100メガ超えてるよ。前は大きくて30メガ、どこに設定あるのかよくわからないし。
はい、ありがとうございます。ツイキャスのデータバックアップして気づいたことが、最近やったビットレートが高い、音声だけなのに100メガ超えてる。あのツイキャスから落とすと動画扱いされるでしょ、それで大きくなってんじゃないのかな。あの音声だけだけど、あの空海のアートワーク、これ動いてないんだけども静止画扱いじゃなくて動画扱いになってると思うんで、それででかいんじゃないかなって気がしますけどね。
それからもう一つ、あ、まあ言う、なんか言う、
いや、いいよ。
密談に業務連絡、ツイキャスのみの最近配信分のニュースリンクは全てバックアップのエバーノートに追記しておきました。
あら、ありがとうございます。
すごいな、何も出んよ、てるちゃん、おだちんないよ。
以上かな。
以上、空海 IT ニュース8月
勝手に終わるな。
26日でした。
はい、皆さんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、まず最初に私の Mac に関してですが、スキちゃんからお借りしたお借りしたお金で修理をすることになりました。うん、8万円お借りして、昨日の夕方アップルが引き取って帰ったので、早ければ週末ぐらいには帰ってくるかなと。で、帰ってきたら治るでしょ。帰ってきたら、ストレージのバックアップから復帰させて てなので、多分来週分ぐらいからは普通に上げられるかなと思っておりますんで、はい、結局2週間ぐらいかな、飛びますけども、飛んだ部分に関しては時間があれば、BGM つけて順番に配信をしていきたいと思ってますんで、よろしくお願いしたいと思います、はい、で、スキちゃんのレガッタはいかがでしたか？
スキちゃんのレガッタは、スキちゃんのレガッタって私コーネだわけじゃないんですけど、うちのチームはドベでした、うん、もう結構私がコックスで船に乗ったんだけど、結構周りの ボート連盟の人とかちょっとした知り合いとかに散々、おい船が沈むぞとか、反対側の船尾がなんか持ち上がるとか、いろんなこと言われてだけどべになったんかなって言っとったんですけど、でもね、
もう1チーム出た方は順位がついた、
もう1チームはなんか予選の時は全体で2位だったんでいい感じだったのに失速しましたね、敗者復活で。
お、一発勝負だったんだ
いや、だけど1回目は予選があって、2回目敗者復活で、あのそれこそ同じレースに出たんですよ、敗者復活、敗者復活で。
ほうほうほうほうほう。
仲間同士なのに負けました。
あ、そういうことなんだ。うん、だから逆に勝ってたら上上がれたってこと？
いや、敗者復活で上位2チームには入れんかったっけ、ダメだった。
あ、一緒になんて声出るの？
だけ4チームのうちダメな2チームだったのか。
そういうことか。
もう。まあ練習もしてないのにね、入賞なんかできんよ、みんな。もう、バラバラで。なんか私、コックスなのに、なんかみんな、こう、興奮しとってから、あの、なんか、用意スタートって言ったのに、うん、なんか、自分で、キャッチソーって言いながら、こぐやつばっかりで、うちのバックで。もう、そのキャッチソーが揃ってないんで、みんな、若先に、キャッチソー言うけど、もう全然合ってなくて、バラバラになって。もう私の立場は何と思って。
スキちゃんの指揮権がなく剥奪されたんかい？
うん。いや、私のコックスの前に座ってた向かい合わせになる男の子がめっちゃすごいテンションで、キャッチャーって言おったので、半分ぐらい漕いだところで突然、なんか黙ってしまったの。あら？と思ったら、どうした？って言ったら、もう勝てんけやめた。とか言って、なんか言うのやめて。もうみんな好き勝手なことばっかりやっとるし。もう、だけど、面白かったです。
あと 50g 問題は？
お肉は 50g ずつだったけど、結局、予選、船に乗って戻ったら、もうお肉がなくなっとって、あれ焼きそばもなくなっとって、あれもしかして焼きそば作りましたって言ったら、うん、もうないで。うっそとか言って、で、今、買いに行ったわ。とかっていう話になって、で、去年はお肉が余ったって言うけど、お肉買ってなかったんだけど、つったら今年のメンバーはお肉食べたい。みたいな感じで、もうお肉もお酒も焼きそばも追加、うん、焼きそばは15人分用意したのに全部なくなって、またさらに15人前買いったんか、
うん、うん、足らなかったんだね。
まあよう食べるメンバーでしたけど、でもいいですね、若い人たちのあの元気いっぱいは楽しかったです、おばさんも
そうだったのね。 アメリカンさんこんばんは。
こんばんは。
お散歩さん、それはよかった。まだ到着の連絡ないの？明日到着だとすると間違いなく今週中には帰ってくるね。うん、まだ到着の連絡はないです。ジミーちゃん、逆優勝おめえ。逆優勝、
逆優勝だね。本当にドベッチンだもんね。
ユーモア賞とかはないのか？
もうなんかそれこそそのタイに行った時に実はビキニを持って撮ったっていう話がなんか、
うん、
若い男性陣に広まってしまって、で来年はビキニで告知ですねとかってみんなが笑いながら言いよったけど。
広まってって、広げた張本人は誰なんだ？
なんか知らんけど、若い子たちの間で、うん、その私のドラミちゃんの写真が出回っとったりとか。あの
ドラミちゃん会社で来たの？
一回だけ来たんですよ、昔。
あ、忘年会かなんかか。
うん。だからなんかそれを最近の子が持っとって、うん、なんで私にいいもの見せてあげましょうかって。なんか iPhone にその写真があって、なんでって言ったら、先輩にもらいましたとかって言って、一体どうなってるそれどうするんその写真とか言ったら、うん、これでなんか脅迫して、なんか、困った時にはこれを見てゆすりをかけますとかって言っとったけど、なんか知らんところでいろんなことが起きてんだなっていうの
を
知りましたけど。
野娘さん下国上コックスを取られたのか。
まあ自由ですよ最近の人が。
さんぽさん、お肉足りた？足りなかった。
足りなかったね。
ジミーちゃん、だから300から400グラム一人いるって言ったのに。
去年だね。
まあ、そこまでは食べてないんだね。
倍ぐらいかな。だって トータルで 1.5 キロぐらいか。だって一人100グラムか。
ああ。
まあ、なんか焼きそばがすごかったね。焼きそば結局30人前ぐらい作ってるもん。
あ、結局倍ぐらいいったわけか、最初の予定よりも。
うん、
焼きそばにしても。
まああとは
今度野菜が足らんようになったんだね。
野菜がね、そのもやしとかピーマンとかキャベツとか、うん、玉ねぎを切って持って行ってたんですけど、うん、あのキャベツとかはあのザルにサランラップをした状態で持ってとったけあれだったんだけど、
うん、
なんか玉ねぎとで、なんか焼きそばに玉ねぎって普通入れんかって言われて、いや、玉ねぎ持ってきてますよって、どこにって。で、みんなで探すけど、どこにもないって言い出して、いやいやいや、私切ってきたもんったら、うん、どこに隠しとるんかっていう話になって、いやいやいやいや、って言ったら、よく考えたら、私、エコバッグ持ってったんで、そのエコバッグの中に入れたまんまにしとって。で、第二陣の焼きそばは玉ねぎだけ。
うん
うん、もうキャベツとか使い果たしとって。
なるほど、
うん、でもなんかシーフードミックスも買い足しとったんだけどね、その、
うん、
ソース、なんか要は粉のソースがついた3面セット、
3面セット、
麺が 3,
あの 3, 3, 面3袋ついて、
であれを買っとったんだけど、なんか、うん、でおじさんが焼きそば焼きに来てくれとったんだけどね、あの会社に。で、若い女の子が、いやー、塩焼きそばが食べたいなーって言ったら、おー、作ってやろうとか言って、なんか、うん、あの、塩、胡椒でなんか嬉しそうに作る。
あの、焼肉奉行。
焼き奉行。なんか、
うん、まあ、そういうのが好きなおじさんがおっていいがね。
そうだね。あ、例のあのいいちこ、
はいはい、
用意した上司がね、うん、焼きにしてくれたんだけど、うん、
いちご飲みながら。
で、いいとものプレミアムって高いやつにしたんですよって言ったら、うん、うん、気持ちは嬉しいけど、味そんなに変わらんし、とかって、なんか、言っとったら、言いながらご機嫌に作ってくれて。で、
うん、
トウモロコシを家で湯がいて、持っていったら、なんか予想外にトウモロコシの塩茹でがとても好評だった。
ああ、月ちゃんが家で湯がいたんだよ
ね。うん、茹で加減がなんかすごくいいって褒めてもらって、さらにそれを焼いて。
うん。
うん、で、なんかみんなにほらほら食べて食べてって配ったら自分の分がなくなって。
うん、自分のなかった？
うん、いや、一緒に買い出しに行った女の子が、私はトウモロコシが嫌いだから、そんなにトウモロコシいらないと思いますって揉めたんよ。私がトウモロコシを5本買おうとしたら、そんなに食べる人はいませんとかって言って、で、3本、カゴに入れたんよ。で、絶対残りますよってその子が言ったんだけど、いや、私トウモロコシ好きだしって言って、その子がよそ見してる間に、もう一本カゴの中入れて4本にしとったの。だけど結局取りに行こうと。
それでも足らなかった。
取りに行こうと。みんなトウモロコシ好き好きって言って取っていったんよ。はい。で、私結局自分食べられんかってね。
味見ができなかったんだ。
できなかった。残念だったけど、まあ、よかったね。私はほとんど食べてないの。
お肉も？
お肉は2切れ。
はあ。と焼きそばと。
一応ね、うん。
うん。
応援員だから。
ジミーちゃん、ドラミちゃんで脅迫できるんだ。アウちゃん写真で脅迫むごい
びっくりした。
のぶすみさん、ドラミちゃんは水戸黄門の印籠図型変えて、
なんか
ジミちゃん、スキちゃん鼻が高くなったね。
なんで？あ、トウモロコシ褒めてもらって。
トウモロコシで。のぶすみさん、トウモロコシは5本食べられます。一人で？
私も食べるかも。なんか、
いっぺんに食べれる？
トウモロコシ体にいいらしいよ。なんかに書いてあった。
一本ぐらいは食べれるけどな。
なんか、
ジミちゃん、今度金を出せってスキちゃんに言ってみよう。
なんで？
ドラミちゃんの写真で？
あ、いやいやいや、ソラミの人に脅迫されても全然あれだけど。いや、その、ね。なんか、私、若い子に何言われてるかわからんわと思って、その、写真見せられた時に。
もっと違う写真も出回っとるんじゃないか。
違う。いや、密かにファンで追ってくれて、その私の写真を入手してくれたとかだったらめっちゃ嬉しいんだけど、どうもそういう雲行きじゃなかったんで、なんかすごいなんか不徳の笑みだけ、太ってるよ。なんとかの笑み。なんとかの笑みを浮かべながら。不敵っていうか、
不敵な
不敵な、エクソ、エクソ
を食べながら。
おるから。なんか、ふふって笑いながら、いいもん見せてあげましょうか。とか言って、なんか、それも今年入った新入社員なんよ、恐ろしいことに。
その写真を配った先輩を突き止めないかな。
もうね、怖いけ。やっぱり変なおばさんだと思われてるかもしれないなと思った。この度のことで。
のすみさん、インスタに上げられたらかわいそう。
何を？
スキちゃんのドラミちゃん。
わあ、それは勘弁してください。
でもかわいかったじゃん。
どれが？違うよ、その空海でやっとったよりひどいんよ。カツラかぶって。
カツラ？
かつらをかぶって、違う違う、おかっぱの、あれ、三つ葉の髪みたいな、三つ葉の髪みたいなおかっぱのかつらを調達して、で、あの、うちに昔、キヨンさったコンサルタントの先生のモノマネ。
あ、それ、ドラミちゃんの格好でやってたの？
うん、着るもんがなくて、うん、着るもんがなくてね。その、世にも不思議な、その変な姿をね、持ってんのよ。恐ろしい。
でも今年入った新入社員はそのコンサルタントは見たことないんだ、ない？
ないですよ。
だよな。
トウモロコシの栄養は、ビタミン B とか、うん、B よ、カルシウム、マグネシウムとか、いろいろ入ってるよ。
そうなのね。
うん。ダイエットの味方だと？
あ、トウモロコシ？
えい。じゃあ、トウモロコシを5本食べてダイエットしよう、のぶずみさん一緒に。
でも5本は食べ過ぎなんじゃないの？
あの、きちゃない話だけど、トウモロコシ、私大体物を噛まずに飲み込む人なんだけど、あの中に粒々が出てそのまんま出て
それ以上言わんでよろしい。何を言い出すかと思ったら。
いや、今はいちいち見るけど、昔その自分のも
食事中の人がいたらどうするんだ。怖い怖い。
すいません、だってふと思い出したもんで。
ちゃんと噛んで食べようよ。
なんか口から入れたものがそのまま出るってすごいよねと思って。あの、よく昔絵本とかでクジラの中に、クジラに飲み込まれてクジラの中でなんか生活してたとかいう本、お話があったよね。
ピノキオ？
なんだろう、クジラの中の中で火、
ピノキオのおじいさんがクジラの、うん、ピノキオ、ピノキオ、
うん、
ゼベットじいさんだったっけ、ゼベッタじいさんだったっけ、なんかそんな名前だったよな。
何のお話かは覚えてないんですけど、うん、あ、
ピノキオは有名だよ。
あ、そう、不敵な、不敵の笑み、不敵な笑みか。不敵ってこの字書くんだ。敵がおらんよって。
そういうことかな。
トウモロコシのシーンは猫が食べる？
食べるの？
いや、私がちょっと品のないこと言ったけど、みんなタイムライン止まっちゃったよ。ごめんなさい。
もう僕は噛んで食べるからだろうけど、そんな状態になったことはないぞ。
なんでその話題を引き戻しようの？言うなって言ったくせに。
いやだけ、あの、直接は言わないよ。
もうみんな今イメージ膨らんでるよね。ジミーちゃんは消化が悪いのでたくさん食べんって、あの、ジミーちゃんは細いから食べんでいいと思いますよ。でもトウモロコシ美味しいよ。
うん。でもあれも当たり外れがあるよな。甘みが。
あのね、トウモロコシね、どんなに安くてね、美味しくないであろうトウモロコシも甘みを引き出す方法があるんだよ。
え、どうやる？
あの、うん、皮がついてるじゃない、周りに。なんていう皮っていうかの、はいはいはいはい、こうくるまっとる。あれを全部剥がさんのよ。うんう
ん、はぁ。
全部剥がさずに皮をちょっと残す、うん、残したまんま湯がくんよ。で うん、皆さんトウモロコシ湯がくとき沸騰してから入れますか？あれはね、そうだよね、あなたに聞いたのは間違いだったけど、お水から入れちゃうんですよ、もうトウモロコシを。
その皮をつけた状態で、
状態でお水のままからお塩を入れといて火つけて、で沸騰して、お湯が沸騰してから7分、うん、
ほ
ー、やってみて。私どんな変なトウモロコシ買っても最近美味しく食べてます。そんなに言って美味しくなかったよって言われたら困っちゃうけど、テレビで昔やっとって、うん、甘みを引き出す方法って言ってやっとった。で、そうやってます。ずーっと。
マルームさんは皮がついたまま電子レンジってのもいいらしいよ。
え？電子レンジは何分するの？ていうか、お塩はどうするんだろう？
塩入れずにってことじゃない？
みっちゃんはね、黙っときにさ、黙っとったら困るけど、みっちゃん料理せんき知らんでしょ？
ジミーちゃん、塩はどれくらい、どのくらい入れるの？
塩ちいっぱい入れる、
いっぱい。
あの、結局お水に溶かすから、そんなにあの中途半端に入れても塩の味でトウモロコシにつかないもん。で、スイカと一緒で、スイカも、そうそうそうそう、そうですよ。ちょっと塩気があるけ甘みを感じるんだけどね。
うん。
私、結構大胆に入れますよ。ガバチョッと。みっちゃん、トウモロコシ好きなの？
根元を数センチ切って先をつまむとポロリと剥けます。
皮を剥くのは根元を数センチ。
先をつまむとポロリと抜けます。
根元ってどこ？
電子レンジは600ワットで5分。
ん、
根元だから、あの生えてきてる方って意味じゃない？
こう数センチ切って、
うん、
先をつまむってどこの先？ああ、
先端側ってことで、
皮の先っちょ。
うん、
へー、
けいちゃん、今年はうちのコーン豊作だった。生でも食べれる白いトウキビ、
いいなぁ。あのけいちゃん、それこそけいちゃんがね、過去に何回かあのトウモロコシを、私はトウモロコシって言うけど彼女はトウキビ、
ね、
うん、そう、めっちゃ美味しいよね、うん、北海道のトウモロコシもう半端じゃない。本当に何が違うんだろうね。
白いのと黄色いのって品種がそもそも違うわけ？
あ、違う違う。白いのは何だっけ、生で食べれるやつよ。何だっけ、バンドーム、バンドームじゃないな、バンダム、バンダム違うな、
ガンダム、
バンダム違うな、何だったっけ、
うん、バンダム笑うとこだね。
笑えな。何だっけ。ば。
ケイちゃんが意地悪して答え教えてくんないよ。
何だったっけ、白いやつ。
白いやつ。
いいな。どっかはトウモロコシが今年なんかダメだったって言っちゃったけどな。
あ、そうなんだ。
ごめん、夢かもしれん。
電子レンジ600ワットで5分、メモした？
あの、一応ね、主婦ですから、あの、そのままあなたに言うてあげる、一回してみって言ってみようと思ったんだけど、電子レンジ触るぐらいできるでしょ？自分で一回やってみたら？どう思う？ご主好きなんだっけ？
でも、あの、うちは、あの、スーパーとかで買って帰ると、皮 皮ついてないんじゃないのかな。
あのね、スーパー皮ついて売ってます。普通
皮がついてる。
ついてる。たまにね、皮ついてない方に身がむき出しになって2、3本まとまっとるやつとかあるけど、なんかあの、うん、皮ついてないやつね、身がもう おばあちゃんみたいになって、あのこう水分抜けて
、うん、
ちょっと元気なくなってきた感じもと思うし、気温ついてるよ、皮
ついてんのか。
あなたは剥いたのしか見たことないんだろう。
皮がついた状態は見たことないことはないけど、基本的にはないような気がするな。
聞いてみ、家に帰って
皮ついたの買っとるって。
どんだけスーパーに行かんかだよね。どんだけ料理せんかだよね本当に。
あのコンビニとかでたまに1本売れとったりするけど、
それは真空パックのやつでしょ。
うん、真空パックだと思う。
ほらほらほらほら、コンビニ
で真空パックのは買わなくてもいいの。
真空パックはもうそのままチンしたら食べれる系でしょ。あの温めて。
あ、そういうことか。なるほどね。
社会科見学に
急に北海道のトウキビが食べたくなった。ケイちゃん、みんなでトウモロコシオフしよう。
楽しそう。
北海道へ来いということか。
いいね。行けるもんだけ行きたい。
さんぽさん、こっちの方はトウモロコシの成長が悪くて不作だったってニュースになって
る。だよね。うん、私多分同じニュース見てる。
まあ、ルームさん、ケイちゃん宛にオフ会の会場は関東近郊？そこやっぱ北海道に行かなダメだろうな。さんぽさん、トウモロコシは収穫するとみるみる味が落ちるというので、朝一で取り立てのトウモロコシをスーパーで買うのがいいらしい。
へ
ぇー。のぼすみさん、真空パックもうまい。温めなくてもうまい。
あれ、のぼすみさんが前言っとったよね、ちょっと前に。その真空パックの話。
うん。
白いのシルバー。
ケイちゃんが丸山さんに迎えに来てんね。白いのシルバー。ハニーバンダム？
バンタム。
バンタム。あ、バンタム。
やっぱり合ってたじゃん。
シルバーハニーってや
つ。バンタム。
ジミーちゃん、立てて保管。え、寝かしちゃダメなの？
どっちが上？
生えてる方、生えてきた方が下ってことだね。
あ、そのまま？
多分。
あ、そうそう、あのトウモロコシヒゲがあるでしょ
う。うん、
あれもつけたまま入れ替えた方がいいっていうよ。
あ、
つい取っちゃうんだけど。
あのヒゲの数と粒の数って一緒らしいよね。
知らん。
ヒゲの数と粒の数は一緒って話を聞いたことがあるぞ。
一緒だったらもっともじゃもじゃしてないかな。
だけど結構もじゃもじゃしてるじゃん。
それ夏休みの自由研究もう終わるか。夏休みいいよね。ヒゲ一本ずつ数えて、実も一粒ずつ数えて並べる。
一緒かどうかを
気が遠くなる。
ジミーちゃん、上下は知らない。どっちに立てるんだ。
それはちょっとジミーちゃん、ジミーちゃん中途半端だよその情報。
お散歩さん一緒だよ。だって合ってた。
分からんよ、一つぐらい違うかもしれない。
一緒一緒。
今度し、や、カトリック2歳や。
そうだね。あ、やっぱりお散歩さんは上下なってた時と同じ向きだって。だから、あの、向く方が上ってことだな。つみちゃん、切り口が下じゃない？多分そうなんだろうね。
トウモロコシ食べたいなぁ。うん。
トウモロコシ食べたくなったなぁ。
今が旬だから。てか、もう終わるけど、夏だもんね、トウモロコシ。
そうだね。北海道はまだこれからか？もしかして。
今かな、暑いな。今はね。
うん。お散歩さん、ひげはめしべだからそのまま、そのまま、
何、
果実、果実でアルミにつながっています。アルミ、なんだろう。解読できない。ジミーちゃん、焼き芋なら焼き方わかる。あ、果実は果実ね。アルミって何、アルミって。ジミーちゃん、北の大地はもう紅葉始まるよ。
ああ、アルミってカタカナじゃないわね。果実、果実に、果実である、
あ、果実である実につながる。
もうどうなっとるん、お散歩さんの変換。もう、すごい、あうちゃんもちゃんと解読してる。みんな付き合い長いから。すごい、お散歩さん、すごいよ、みんな。うちのリスナーさんたち。ほんとに。
解読力が。
ほんとに。
東大王に負けないぐらいの解読力だな。
すごいよ。
北海道はもうすぐ雪。まださすがに降らないでしょう。
もうでも、
さん、ヨークベニマル、うん、何何、
いい、もうなんかタイムラグがあって喋りにくいな。
すみさん、よく目に丸、真夏なのに焼き芋売っていた。夏でも売ってるよね、場所によっては。こっちの方も
最近スーパー行くと、なんかアッタックを、なんかずっと遠赤外線かなんかで当てられた上が開いた紙袋じゃないけど、こう紙みたいなやつに焼いたさつまいもが入ったこう売ってるよ、焼き芋をずっと年中
売ってる、売ってる。
夕方になると半額になる。
ああ、ドン・キホーテも確か売ってるよな、年中。
うん、やねんよ、うん、焼き芋。
ジミーちゃん、お散歩さんのコメントは頭の体操。
いわゆるボッコ帽子です。いや、それに気づかずに、こう、あげるお散歩さんにびっくりする。お散歩さん見ずにあげとるでしょ。しか、打って。
もしかして音声入力してるのかな？
こんな変換する音声
入力。音声入力で5変換？わかんない。
あれじゃない、音声入力じゃなくて、音声入力じゃない。音声入力？
音声入力？お父さん、スーパーの焼き芋美味しいけど、たまに外れがある。
焼けすぎて取り取るのも感じ。
のぶすみさん、焼き芋の大きさは冬に比べて2分の1の大きさ。え、ちっちゃくなるの。お散歩さん、エンター打ってから見る。エンター打つ前に見ようよ。 なか楽しいけどね。
わからなすぎてもう。というわけで、
どんなとこかな。
ケイちゃんが、リスナープレゼントしてくれるのかな、工作ということで。ありがとうございます。
あ、トウモロコシ？はい。
はい。
じゃあ、ケイちゃん、配達してね。
ケイちゃんに、あの、主導権を握らせてあげるけ、何名様に合言葉は何よって、今日、わう。
以上、空海 IT ニュース1917回、8月26日でした。お届けしたのは、
まだ疲れが取れんちゅうか、ああ、日に焼けました。のすきちゃんと。映えのスプレー、
うん。
映えのスプレーを持っていきましたけど、焼けました。
結構評判良かったんでしょ、若い子らに。
うん、
私もって。
そうですね、
のみっつあんでした。それではまた明日。三四
ただものだんだん
ただものだんだん。
けいちゃん食べちゃった、食べちゃった食べちゃった
じゃあまた植えよう。
明日うちトウモロコシ買いに行くけ、遅くなります。
北海道まで。
いやいやいや、それはないけど、ちょっといい加減カープで行きたいんだけど。
Army IT News.